私たちはこの素晴らしい信仰告白ということができる使徒信条を学んで、今日がもう5回目ということになります。一体私たちが何を信じているのか、それを見事に要約したのがこの使徒信条であると、そういうことが言えると、そういうことが言えると思います。皆さんもこの学びをして、一体私が信じているという父なる神はどんなお方なのか、子なる神とはどのようなお方なのかと、聖霊なる神はどのようなお方なのかということを少しは理解していただけたのではないかと思います。この信条が私たちに教えてくれるのは、聖書の教える誠の神とはこういうお方であると、そして感謝のことに私はそのような神を信じるに当たったのだと。これが私の神なんだ。これが私の信仰なんだって。今日私たちは聖なる行動の教会ということについてご一緒に見ていきます。その前に、何度も皆さんのお話したように、これは信仰者一人一人の信仰告白であるということで、この使徒信条を皆さんと一緒に読むことができればと思います。意味を考えながら、ぜひこの使徒信条ご一緒に読みしましょう。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。我は聖なる行動の教会を信ずと。一体何をこの信条を私たちに教えてくれているのか、ご一緒にまずこの信条が教える教会についてご一緒に見ていきます。そして後で主イエスご自身がお話になる教会についてご一緒に見ていきます。これがあなたや私が信じる教会についての神様の真理です。まず皆さんにぜひ覚えておいていただきたいのは、この教会という言葉を皆さんが耳になさると、次のことをぜひ覚えておいてください。それは、教会という言葉は2つのギリシャ語からなります。一つは何々から外へとか、何々から外へ出るという意味と、それから呼ぶということです。それで教会という言葉は、神の目的のために呼び出された者たちのことなんです。神の目的のために呼び出された者たち、神によって罪の中から呼び出された者たちということができます。罪の中を歩んでいた私たちに対して神が働いてくださって、その中からあなたを呼び出してくださった。こうしてあなたは救いに預かったんです。でも、この救いを私たちが覚えるときに、なんとなく神様はあなたを呼び出したんじゃない、なんかあなたが何か抽選に当たったみたいな、そんな話じゃない。神はあなたを名指して呼んでくださった、あなたを選んでくださり、あなたを召してくださった。ですから、この教会って言ったときに、あなたは神様によって呼ばれたんです。罪の深みから神によって呼ばれ、その深みからあなたは引き出していただいた。当然そこには神様ご自身のご計画があるということです。ですから、教会っていうこの言葉を見るときにお分かりになるのは、これは人を指しているということですよね。建物ではありません。建物を神様は呼び出したわけではありません。人を呼び出してくださったわけです。だから、信仰者の皆さん、神様は目的を持ってあなたを罪の中からご自身のもとへと呼んでくださったんです。 つまり救われたんです。しかも神は目的を持ってあなたを救ってくださった。それがこの教会という言葉が私たちに教えることです。この使徒信条を見ていただくと、ただ教会と書かずに行動の教会というふうに書かれています。この行動っていうのはどういうことかっていうと、救われたすべての者たちだけが属している目に見えない唯一の教会の話です。行動の教会っていうのは、救われたすべての者たちだけが属している目に見えない唯一の教会です。世界に一つしか存在してない。そしてそこに集っているすべての人たち、あえてこういう言い方しますけれども、その人々は救われている者たちだけです。というと、この目に見えない教会が存在する以上、目に見える教会も存在するわけで、この目に見える教会は今お話したのとは違うということです。目に見える教会にはクリスチャンだけが、救われた者たちだけが集っているかというと、そうでない者たちも集っているわけです。ですから、まずこの行動の教会という言葉を見るときに、私たちが覚えることというのは、これは目に見えない、世界に一つだけ存在している救われた者たちだけが属する教会、群れであるということです。で、この行動の教会のことをキリストの体というふうにも呼んでいます。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですって、パウロがコリント第一の12章の27節で教えています。またコロサイの1の24では、キリストの体とは教会のことですと、このようにパウロが言います。じゃあ、どのようにしてこの行動の教会に、キリストの体に属するようになるのかというと、聖霊のバプテスマによってこの行動の教会のメンバーになるわけです。キリストの体の一員となるわけです。聖霊のバプテスマとあえてお話したのは、これは水のバプテスマではないからです。水のバプテスマを受けることによって、その人は行動の教会の一員になること、キリストの体の一員となることはできません。どんな良い行いによっても、私たちは決して救いに預かることはない。ですから、水のバプテスマを受けることによって、私たちはじゃあ行動の教会の一員となれるかっていうと、なれません。キリストの体の一部となることはできるか、なれません。でも、聖霊のバプテスマを受けることによって、私たちはこの一員となるんです。じゃあ、聖霊のバプテスマって一体何かって、すでに我々が学んできたように、聖霊なる神様があなたのうちに内住してくださるって、聖霊なる神様があなたをご自身にとって住まいとしてくださること、そうしてあなたのうちに聖霊なる神様がいらっしゃるんであれば、あなたは行動の教会のメンバーである、キリストの体の一部であるということができるわけです。パウロはコリント第一の手紙の12章に、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。一つの御霊によってバプテスマを受け、聖霊のバプテスマの話です。イエスキリストを信じた人は、人種も関係ない、国籍も関係ない、すべてこの行動の教会に属する者たちとなったんです。つまり、救いをいただいたということです。で、もう一度この使徒信条を見ていただくと、行動の教会のところに聖なるというふうに、あえて聖なるという言葉がついてますよね。ただ行動の教会を信じるんで、それは聖なる行動の教会だって。まず、この言葉が意味していることは何かっていうと、この行動の教会に属している者たち、つまり救いに預かっている一人一人に対して、神はあなたが清くあることを求めておられるということです。 これはもう当たり前の話ですよね。だってあなたを呼び出してくださった神は全てにおいて清いお方です。ですから当然その方はあなたに対しても清さを求めてらっしゃるわけです。旧約聖書においても新約聖書においても同じことをパウロというか御言葉は私たちに教えてくれるわけです。例えばレビ記の21章のところに6節には彼らは自分の神に対して聖でなければならないって、また自分の神の皆を汚してはならないと。自分の神に対して聖でなければ、清くなければならないと。神の皆を汚してはならない。よく皆様ご存知のように新約聖書のペテロの第一の手紙の1章の16節にも、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと。神が全てにおいて清いお方であるゆえに、その方によって救われたあなたにも同じことを神は求めていらっしゃるわけです。ちょっとこんなふうに考えてくださいます。神様の恵みによって救われた私たちは目的を持って生かされているわけでしょ、ね、だってこの教会というのがそういう意味だって言いましたでしょ。神は目的を持ってあなたを呼び出してくださったって。どんな目的をじゃあ神はあなたに対して持ってるかって、こういう目的ですよ。それはあなたを救ってくださった神様をあなたが世に明かしするためにです。もちろん私たちは言葉を持ってするんですが、同時に我々の生き方を持って歩みを持って私たちの神を明らかにしていくわけでしょ。ですから内住する聖霊が日々あなたや私をイエス様に似たものに変えていこうとしている。イエス様に似たものに変えていかれることによってあなたはこのイエス様を世に明らかに明示するわけです。人々の前でイエス様がどんなお方なのかを示していく、その目的によ、その目的を持ってあなたも私も救われたんです。じゃあ私たちがこの主が清いお方であるということを示すために罪の中を歩み続けていたらどうやってそれを示すことができます？清い神を私たちが示すためには当然我々は神の助けをいただきながら清く歩み続けていくことが必要だっていうのは言うまでもありませんでしょ。私たちが罪から離れて、そして神が喜ばれるように清く歩んでいこうとするならば、神様は私たちを通してご自身を明らかに示してくださる。この世にはこういう神がいらっしゃるんだということを世に明らかにする存在としてあなたや私を神様は使ってくださる。ですからパウロはテサロニケ第一の手紙の4章の中で、神の御心はあなた方が清くなることですと言います。テサロニケ第一の手紙の4章の3節のところに。だから神が何をあなたに求めてらっしゃるのか、私に求めてらっしゃるのか、それは清くなることだ、罪から離れていくことだって。でも同時に私たちが分かっているのは、どんなに強く罪から離れようと願っても罪との戦いが常につきまとうし、罪に対する敗北を繰り返しているのは私たちですよね。違います？だから私たちは常に神の前に自分の罪を告白しながら生き続けていくわけです。私たちは神を喜ばせたいという思いを持って生きるわけですが、現実はというとそうでない生き方をしてしまっているんです。ですからその罪を告白しながら歩んでいく、それがまさに我々救いに預かった者たちの生き方です。ですからまず聖なる行動の教会といったときに、救われた者たちが個人としても群れとしても清さを求めて歩んでいく、その大切さをまず我々見ることができますよね。そのように書かれてある。でも同時にこの聖なるという言葉についてはまた別の意味があるって、イギリスの新約聖書学者であったクランフィールドという先生はこんなことを言ってます。聖とはこの清いということですが、聖とは教会の忠誠に関する言葉である。この聖という言葉は忠誠に関する言葉だって。 つまり教会は自分自身の財産なのではないんだって。つまり何を言ってるかっていうと、教会は誰かある人物の私物ではないということです。これはまた後で見ていきますけれども、教会は私たちの私物じゃないんです。これは神の所有物です。ですから私たちは当然その方の前に正しく歩んでいくこと、その方に対して忠実に歩んでいくことの大切さを私たちは忘れてはならないということです。このことについてはもう少し後で一緒に見ていきます。ですから、この救いに扱った私たち、我は行動の聖なる行動の教会を信じるって言ったときに、私はこのイエス・キリストの恵みによってこの救いに預かり、この行動の教会の一員とされたって。そしてその一員とされた私に神が求めていらっしゃることは、日々の生活において清く歩み続けることであり、同時に主に対して忠実に歩み続けていくことである。それが主が私に求めておられること、それを目的として神は私を救ってくださったのだということです。いいです、信仰者の皆さん、決して私たちはその目的というものを忘れてはならないんです。神様はあなたや私を罪から救ってくださって、じゃあ好きに生きなさいと神様おっしゃっているのではないということです。神の栄光を表すものとして作られた私たちが神の栄光を全く無視して汚すものとして生きてきた。でも一方的な憐れみによって私たちは救われて本来の目的に沿って生きるものへと生まれ変わったんです。それはこの素晴らしい神の栄光を表すものとして生きていくという新しい、そして本来の歩みが始まったわけです。さて、使徒信条を見るとそのように書かれているわけで、その言葉が意味しているのはそういうことです。で、二つ目に私たちが今から見ていくのは、主イエス・キリストご自身が教えてくださる教会のことです。で、皆さんに開けていただきたいのはマタイの福音書の16章のところです。18節の御言葉をご覧ください。マタイの16章の18節です。この18節のところでイエス様はこうおっしゃいました。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます。イエス様は私の教会を建てるとおっしゃったんです。まだこの当時教会は存在していませんでした。ですから未来のこととしてイエス様お話になったんです。で、見ていただきたいのは、私はこの岩の上に教会を建てますとおっしゃらずに、私の教会を建てるとおっしゃった。で、もう一つこの建てますという言葉ですけど、これはこの動詞というのは未来形です。さっきもお話したようにこれから後の話としてイエス様お話になったんです。で、見ていただきたいのはここで私の教会を建てるとイエス様がおっしゃった以上、建てられた教会は一体誰の所有物なのかということです。主ご自身の所有物だということでしょ。ですから私の教会とおっしゃったんです。ですからキリストは教会の頭であると、そのようにエペソの5章の23節も教えるし、コロサイの1の18でも御子はその体である教会の頭だって。つまり御言葉が教えるのは、頭なるお方、服従すべきお方、教会の所有者、それは神であって、この方に従う責任を持っているのが我々だって言うんです。この頭である主に私たちは服従していく、このお方のお考えであったり、このお方の命令に従っていくというのは当然のことです。つまり その方が私たちに与えてくださったこの聖書の言葉に従うことです。ですから教会とは次のように言うことができると思います。教会っていうのは主イエスキリストのために全てのことをする集まりであるって。主イエスキリストの栄光を表すことだけを願いながら聖書の教えに従う集まりであるって。今イエス様の言葉を見て私たちも改めて教えられたことは、いいです皆さん、教会っていうのはなんか社交場ではないんです。教会に集まってこの世的なことをする、そのために教会が存在してんじゃないと。教会というのは神の所有物なんです。個人的にも神の御心に従って生きていく、神に忠実に生きていくように、こうして群れとしても私たちが目指すべきことは、このお方の教えてくださること、このお方の御心に私たちは従い、何とかしてこの方の栄光を表そうとしているんです。それがこの群れなんです。教会の頭はイエス様だって、信仰者であなたがこの群れにあってしっかりと覚えなきゃいけないのは、あなたや私の責任はこの方の御言葉、聖書の教えに従っていくということです。だから皆さんね、教会はもう一度聖書の権威を取り戻さなきゃいけない。権威は人間にあるんじゃないんです。権威はこの神様の言葉にあるんです。この私たちが手にしている聖書だけが神が私たちにくださったものであり、ここには神がどんなお方であるかが記されているし、ここの中には神があなたや私に何を求めていらっしゃるのか、何を望んでおられるのか、何を命じておられるのか、主の御心が記されているんです。これは神からのものであり、これが私たちにとっての宝なんです。ここに権威があるんです。だから私たちは人間のいろんな教えに従おうとするんじゃない。たとえそれがどんな感銘を私たちに与えてくれたとしても、私たちの責任はこの神が教えてくださっていることに従っていく。これが個人としてまた群れとしての責任だ。ですからキリスト教のその歴史を振り返っていくときに、信仰の勇者たちが何をしてきたのかって、聖書の権威のために戦うわけでしょ。世の中がどんなことを言おうと、どんなことが世の中でポピュラーになろうと、神様のおっしゃっていることが何かをしっかり見極めてそれに従っていくんです。人々はオールドファッションだって言うかもしれない、古すぎるって言うかもしれない、時代遅れだって言うかもしれない、でも私たちは神に従う者として神によって選び出されたんです。この方に従うのが我々信仰者の歩みなんです。そしてそれが教会の使命なんです。イエス様はこの御言葉の中で、じゃあこの教会をどんなふうに立てていくのか、そのことについてもお話になっている。こうありますよね、18節。私はこの岩の上に私の教会を建てる。この岩の上にってあります。建物の土台の話です。一体どんな土台の上にこれを建てていくのか。でこれを私たちが正確に知るためには、この岩とは一体何を意味しているのかを理解することが必要です。ローマカトリック教会はこの岩っていうのはペテロであると解釈します。というのはここで私たちが見るならば、この約束をイエス様はペテロに与えたかのように見ることができるからです。だから彼らは主イエスキリストはペテレという人物の上に教会を建てるんだということを約束したんだと。ですから彼らの考えは、ペテロは最初の教皇なんです。そして今存在している教皇、これずっとこう継承されていくわけですけれども、これはペテロの継承者たちだと考えるわけです。なぜかというと、教皇はキリストから特別な権威を受け、この地上でキリストを代表する人物だから、彼が語る言葉が聖書と同じほどの 権威を持っていると考えるわけです。そんなことありえます、皆さん。人間が語る言葉が神がお話になったことと同じような権威を持っているって、とんでもない。しかしこのような解釈を彼らはするんです。で、なぜ彼らの解釈が間違っているのか、二つ理由を言いますよ。ちょっと皆さんが新約聖書をお持ちだったら、間違いなく18節のところにペテロというところと岩というところにマークがついてて、下の欄外をご覧いただくと、最初のペテロはギリシャ語ではペトロスで、そして二つ目の岩というのはペトラであると、そう説明してますよね。ですからこの18節で言われているのは、あなたはペテロ、つまりペトロスです。私はこの岩の上に、つまりペトラの上に私の教会を建てますと、このようにイエス様がおっしゃったんです。じゃあこの最初に出てきたこのペテロ、つまりペトロスというギリシャ語ですけれども、この名詞は男性名詞です。そして意味はちっちゃな石ころです。次に出てきたこの岩というのはペトラというギリシャ語で、この名詞は女性名詞なんです。意味は岩盤であるとか、非常に大きな岩ということです。ですからペテロが男性名詞であって岩が女性名詞である、そのことからしてもこの岩というのがペテロを指していないんだということ、そのことがわかります。また同時に聖書の教えとこの解釈は矛盾してます。というのはペテロは教会の土台とか礎石になることはできないんです。教会の礎石はイエス様だからです。コリント第一の3章の11節にも、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。ですから教会の礎石、それはイエス様なんです。その上に立て上げていくって。ですからこの岩がイエス様以外のものであり、そのこの土台がイエス様以外のものであるということはありえない。でそのイエス様の上に、じゃあこのペテロが岩として、そして彼の継承者が教会を立て上げていくのかというと、そういうことを主がお話になったのではないんです。じゃあ何をイエス様がこのお話になったのかって、この岩の上って言った時に2つの解釈があります。一つはこれはペテロの告白だという解釈です。16節のところにシモン・ペテロが答えるんですけれども、イエス様がまずピリポ・カイザリアの地方に行った時、つまりガリラヤ湖よりもはるか北のところですけれども、ピリポ・カイザリアの地方に行った時に弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかと、人々は私のことを誰だと言っているかと、そのように弟子たちに尋ねました。そして15節には、今度彼らに対してイエス様は、あなた方は私を誰だと言いますかと、このように問うてます。でこの質問は何を問うてるかっていうと、弟子たちが私のことをどんなふうに考えているかではなくて、私を誰だとあなたたちは信じているのかと、そのことを問われたわけです。その質問に対してペテロの告白というのは大変素晴らしいものであって、福音の根幹を要約したものです。一体我々信仰者が何を信じているのか、イエス様とは一体誰なのか、それを見事に表したものでした。なぜそう言えるかって、16節もう一度見ていただきますとね、あなたは生ける神の御子キリストですとこう言いましたでしょ。ここに3つの名詞と1つの動詞が出てきているんです、ね、でもそれぞれに監視がついているのはどうしたかっていうと、これは別の人の話ではないということを明らかにするためです。 同じ人物についての話なんです。これ同一性を教えようとしてあえてそのような書き方をするんです。でこのペテロの告白がイエス様とはこういう方なんだということを教えています。順番に見ていきますよ。まず最初にキリストって出てきます。ペテロが言うわけです。あなたはキリストですって。イエス様あなたはキリストだ、つまりキリスト、つまり救世主ということですよね。御言葉によって約束されていた約束の救世主キリストだということをペテロは告白するわけです。しかも唯一の救世主だということを告げたわけです。たくさんの救い主が世の中に存在するわけじゃない、一人しかいないわけです。人類が待望していた、神が約束してくださった罪から我々を救ってくださる唯一の救い主キリストだと。それが一つ目にペテロが告白をしたことでした。二つ目に巫女とあります。巫女、つまりイエスは人となられた神なんだと告白しているわけです。巫女と言ったときにイエス様の人間性を強調するわけです。イエス様とは人となられたお方である。私よくクリスマスの時にこの御言葉に触れますけれども、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。どういう意味でした？これはこのインマヌエルっていうのは神は私たちと共におられるという意味だって。マタイの1章の23節のところです。つまりこの御言葉が言っているのは神が私たち人間と共にいてくださる、偏在という教理の話をしているんじゃないんです。私たちの一人となって私たちの間に住んでくださるということです、ね、全知全能の神が、創造主なる神が我々と同じようになってこの世に人として住んでくださるって。ヨハネの1章の14節では言葉は人となって私たちの間に住まわれたって。神であるお方が私たちの間に人としてお住まいになったって。ヨハネ第一の手紙4章の2節も人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものですって。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は、イエス様こそが人としてこの世にお見えになった神であり救世主だ、そのことを告白するのは神によって告白するんだ。ですからこのペテロの2つ目の告白を見るときにペテロが言いたかったことは、イエス様あなたは人となられた神なんだって、巫女なんだって。3つ目に彼が言うことは神と書いてます。イエス様に対してイエス様あなたこそが誠の神であると告白するわけです。ヨハネ第一の手紙の5章の中でこう言ってます。20節、しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。神の御子が来た、つまりイエス様が来て真実な方、つまり神を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。こういうことですよね皆さん。イエス様が地上にお見えになったことによって我々は神様とはどういう方であるかを知ることになったわけでしょ。漠然と知ってました。被造物を見ることによってそこに素晴らしい神がいることを我々は漠然と知ったんです。でもイエス様が来てくださって、イエス様のその歩みを見ることによって、教えを聞くことによって、神とはどのような方であるかをより深く知ることになったわけでしょ、ね、だからヨハネは言ったわけですよ。神の御子が来て、つまりイエス様が来て真実な方、つまり神を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知ってるって。その後こう続くんです。それで私たちは真実な方のうち、つまり神のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのですって。お気づきになりました？ヨハネはそれで私たちは真実な方の、つまり神のうちに、すなわちって言うんです。御子イエス・キリストのうちにいる、つまりイエス様と父なる神様と全く同等に見てますでしょ。 そしてこう続くんです。この方こそ、つまりイエス様こそ、真の神、永遠の命です。イエス様の弟子の一人であったこのヨハネは、イエス様と共に生活をして、この強い確信を持つわけです。私たちが神職を共にしているこのイエス様は、すべてを作りになった神なんだって。ですから彼は、こうしてヨハネ第一の手紙の5章の20節のところで、この方こそ、イエス様こそが誠の神なんだと、そのように告白したわけです。まさにペテロが告白したその通りです。あなたは神なんですと、そのようにペテロは告白するわけです。ですからこのペテロの告白を見るときに、イエス様とは救世主であり、イエス様とは人となられた神であり、イエス様とは誠の神なんだって、すごいことをペテロは告白したわけでしょ。もう一つあります。それは生けるという動詞です。つまり彼が言っていることは、イエス様は生ける神なんだと、このように告白をするわけです。というのは、この生けるっていう動詞は現在形を使っています。生き続けておられるお方です。死ぬことがないんです。永遠から永遠に存在していらっしゃるんです。で、あえてこういう表現を使うことによって、命のない偶像とイエス様とを比較するわけです。偶像には命がありません。なんて人間が作ったものですから。でもイエス様は違うって。我々人間に命を与えてくださった、神がお作りになった被造物に命をお与えになった方ゆえに、命を持ってらっしゃるお方なんです。ちょっと皆さん、この御言葉を思い出してくださいます。イエス様が、私は彼らに永遠の命を与えます、覚えてますよね。私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。箇所はヨハネの10の28ですけど、ちょっと考えてくださいます。イエス様がおっしゃったわけです。私はって、彼らにイエスを信じる者たちに永遠の命を与えますって。ご自身に永遠の命がない人がこんなこと言えます？持ってないものを与えることはできませんでしょ。イエス様がおっしゃったのは、私は彼らに永遠の命を与えます、というのは、イエス様ご自身のうちに永遠の命があるからです。またおっしゃるわけです。彼らは決して滅びることがないって、この救いに預かった者たちは決して滅びることがない、この救いを失うことがないし、永遠の地獄に行くことは絶対ないって、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。つまり、私が彼らを捕らえているゆえに、誰も私の手から彼らを奪っていくようなことはないって。この神によって救われた私たちは永遠にこの神によって守られているんです。誰もあなたを神から奪い去っていくようなことはできない。救いというのは永遠のものです。この約束をイエス様が与えられた、その約束を見るときに、確かにイエス様のうちに永遠の命がある。だからイエス様はそれを与えるとおっしゃったし、イエス様よりも力ある存在はどこにもいないんです。だからイエス様が捕らえてくださったら、誰もイエス様から私たちを奪い去ることはできない。こうして御言葉を私たちに、イエス・キリストは誠の神だ、命の源であり、この方は神ゆえに、この方に勝る存在はどこにもいないことを明らかにしているんです。ちょっともう一度、この岩の上に私の教会を建てますという言葉に戻っていただきたいんですが、そういうことで、ある人々は、これはこの16節にあるペテロの告白がこの岩の上の話ではないのかって、そうなのかもしれない。でも私が次の解釈を取るのは、どうもそちらの方が他の聖書の箇所と他の聖書の箇所が教えていることと一致するように思えるからです。それは何かっていうとね、この岩の上にって言ったときに、これはペテロと他の人たちの話。人っていうのは人間じゃありませんよ。十二人たちの話です。このペテロっていうのは、さっきも見てきたように大きな岩でしたよね。小さな石ころであるペテロではなくて、もっと大きなものです。 おそらくこれが言いたかったのは、ここでこのような告白をしたのはペテロ一人では実はなかったんです。例えばペテロがこの告白をした時にみんなが横にいて、へえ、そんなふうにあなたは信じてんのというふうに思ったのではないということです。つまりペテロ以外の者たちもこれと同じ告白をしてるんです。なぜかわかります？救いっていうのは神の御業だからです、ね、でなぜそう言い切れるかっていうと、20節ご覧いただきますとこう書いてあるんです。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないって、ね、今真理を明らかにされたんですが、イエス様はこの弟子たちに言ったのは誰にも言うな、その後見てくださいと、弟子たちを戒められたと書いてあるんです。弟子たちと書いてあるでしょ。だからこのように告白したのはペテロ一人だったとしたら、弟子を戒めたなんです。でもこのように告白した弟子たちが複数いたゆえに、何をイエス様が言ったかというと、その弟子たちを戒めるって、言ってはいけないって。というのはね、ペテロは十二弟子たちの中でも、人たちの中でも一番代表して話をした人物でしたよ、ね、この十二人たちの口であったのはペテロです。ですからペテロは確かにここでこのように素晴らしい告白をするわけですが、他の弟子たち、イスカリオテのユダを除いてみんな同じことを告白した、同じようにイエス様のことを信じてたんです。ですからこのイエス様という礎石があって、そしてこの岩の上に立てていくっていったときに、この岩っていうのはペテロはその中の小さい石です。その石がこう集まったその岩、まさにペテロと、そしてペテロと共にいたこの人たち、彼らがその岩としてその上に教会を立て上げていった。で実際に他の聖書の箇所で一致してるって言いました。というのはエペソ人の手紙の中にこんなふうに記されている。2章の19節と20節のところにね、特に20節、エペソの2の22、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですと書いてあるんです。イエス様が礎石で、その上に土台が立ってる。でその土台って何かっていうと、使徒と預言者という土台って書いてますもん。もう少し進んでエペソの4章の11節のところにも、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのですって書いてある。つまりこの箇所が何を教えてるかっていうと、教会がどんなふうに誕生してきたのかっていう話です。教会はこの人たちによって立て上げられてきたんです。イエス・キリストという礎石を持った者たち、イエス・キリストの救いに預かった者たち、この十二人たちが教会の土台を築いていくんです。思い出してくださいね、皆さんね。イエス様がこのお話をした時に教会は存在していました？存在していなかったでしょ。じゃあ教会がいつ存在するようになったかっていうと、イエス様が天に凱旋されてから10日後のペンテコステの時に起こったわけでしょ。それから教会が誕生するわけです。その時に誰がメッセージをしたのかって、皆さんもご存知のようにペテロがメッセージをするわけです、ね、そして教会が立て上げられていくんだけども、その同じ使徒の働きの2章の中にね、こう書いてあるんです。42節、ちょっとこれは皆さん見ていただく方がいいから、そこちょっと開いてくださいます。2章の、使徒の2章の42節のところです。今お話したそのペンテコステの時にペテロが立ち上がってメッセージをするわけです。そのことは2章の14節のところから出てきます。ペテロは11人と共に立って声を張り上げて人々にはっきりこう言ったと、と言ってペテロのメッセージがこの後ずっと記されているんです。37節ご覧くださいます。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに 答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために主イエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。40節にペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らを勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられたと、ね、この初代教会に起こった出来事、このペンテコステの時に起こったものが記されている。その後見てください。42節そして彼らは人たちの教えを固く守りと書いてあるでしょ。交わりしパンはさっき祈りをしていたって、お気づきになりました。初代教会がこうして誕生していくんです。でその時に彼らが何したかっていうと、この人たちのメッセージ教えにしっかりと立とうとしたんです。ですから神様は初代教会にあって教会が立て上がられていくプロセスにおいて人たちをお使いになったんです。ですから人たちを使い、そして預言者たちを、また伝道者たちを、そして今もその働きは継続してるんです。今は使徒は存在してません。今は牧師教師たちを通してその働きを成してるんです。ですから牧師の一番大切な働きというのは御言葉を持って人々を養うことなんです。これが神のメッセージです。このメッセージにしっかりと立っていきなさい。このメッセージを実践していきなさい。まさに初代教会であのペテロが教えをなし、人々は人たちの教えを固く守っていたって。お気づきになりました皆さん、ね、イエス・キリストを信じた者たち、その礎石をしっかりと持った者たちがこうして神によって用いられて教会が誕生してきたんです。ですから私たちはこの初代教会を見るときに、こうして目に見える教会として何を神が求めてらっしゃるかお分かりになるでしょう。人たちの教えを固く守ることなんですよ。その当時まだ新約聖書は完成してなかったんです、ね、だから神様は特別にこの人たちを用いて神のメッセージを人々に知らしめたんです。今私たちは完成された神の御言葉を持ってるんです。だから私たちはこの神の言葉を語らなきゃいけない。これが神様のお言葉なんです。権威ある神様のお言葉なんです。ですからここには権威が存在してるんです。私たち人間にはその権威はないんです。だから私たちがこうして見える教会で集まるときに何を言うかって、この神の言葉に従っていきましょう。これが神の教えなんです。これが神が我々に命じていることです。いうのはそうやってイエス・キリストを信じる者たちは歩んできたからです。行動の教会に属する者たちはそうやって生きてきたんです。行動の教会に属する私たちはこうして見える教会にも属してるんです。その見えない教会、行動の教会に属する私たちが何を神が求めていらっしゃるのか知っています。この神の御心に従っていることです。そして今我々は見える教会にあっても同じことを言っているんです。兄弟姉妹の皆さんと神様のお言葉に従う、それが私たちの神に対する責任だ。こうして教会が立て上がれてきたんです。目に見ることのできない行動の教会であっても、見える教会であっても、教会である以上神が同じことを私たちに求めていらっしゃる。しっかりとそれを我々の心に刻むことです。イエス、あなたの責任は、クリスチャンであるならばあなたの責任は罪から離れ続けることです。そしてこの神様の御言葉に従い続けていくことです。神への忠誠心、それが神が私たちに求めていらっしゃる。そして神にはその権利が終わりなんです。この方によって作られ、この方によって救われたからです。最後に短くこの18節の中でね、 ハデスの門もそれには打ち勝てませんと続くんです。ハデスの門っていう言葉、これはそのハデスっていうのはヘブライ語のシェオルと同じ意味だって黄泉に下りのところで学んできましたよね。つまり地獄の話ではないです。死んだ人々が行くところです。ユダヤ人たちはこのハデスの門という言葉を聞いたときに死を意味すると理解したんです。死のことだって。でこのハデスの門の打ち勝つことができないとイエス様がおっしゃった。つまりイエス様が十字架で亡くなった後、この死の中にイエス様を留めておこうとたとえしたとしてもそれは叶わない。なぜかというとイエス様はその死から完全と蘇ってくるんだと、主ご自身の蘇りを教えたんです。ということは、そして我々はイエス様が確実にその死から蘇ってきたことを知っているわけです。イエス様の復活は我々にも同じ希望をもたらしたんです。私たちもこの肉体が滅んで死を迎えるかもしれない。でもこのハデスの門が私たちを捉えておこう、死が私たちをそこに留めようとたとえしたとしても、いいです皆さん、我々はそこから出てくるんです。私たちよみがえるんです。我々の死がそうであったように私たちもその死から完全によみがえると、イエス様がおっしゃったように、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるんだと、この約束をいただいたんです我々。こんな素晴らしい祝福を私たちにくださったと、その祝福をしっかりと覚えて生きることです。地上に残されている間はわずかでしょう。だからこそ皆さん、一体何のために私を神が救ってくれたのか、どんな目的を持って私を救ってくれたのか覚えることです。その目的に沿って歩んでいくことです。いいです、その生き方こそが救われたあなたが神の前に無駄のない人生を生きる、その生き方です。神のために生きるんです。我々は神様の素晴らしさを明かすために生きているんです。言葉を持って、私の意味を持って、どうかそのことをしっかり心に刻んでこの一週間歩んでください。父なる神様、あなたの御言葉を今週も我々感謝申し上げます。あなたは私を救ってくださった、でも同時にそこに素晴らしい目的があることを教えてくださいました。こんな素晴らしい神様を明かしするものとしてあなたは我々を救ってくださった、どうかしっかりとその目的を果たすことができるように助けてください。そうです、神様、あなたの助けが必要ですから、一人一人がしっかりと備えられたあなたの助けを仰ぎながら、それを求めながらこの一週間歩むことができるように、そして願わくば神様、私たちがもっともっとあなたに似たものに変えられて、あなたの素晴らしさをこの世に明かすことができますように。神様、どうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人を祝してください。そしてあなたがあなたのご栄光のために用いてくださいますように。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。